今日はこのヨハネの7章の10からですね、この24というところですか、カリオ祭というのが書いてある。その時でのイエスの行動、言葉ですね。このカリオ祭っていうのはどういうものかっていうものが何にもこれ説明がないわけですね。ですからそのままですね、読んでいったらどこまで読んだってこのカリオ祭っていうのはわからないままです。でそういうことだからですね、どうしても何らかの聖書に関する説明書とかですね、辞典がなければですね、わからないわけですね。カリオ祭、これは旧約聖書には書いてあるわけですが、このままではどこに書いてあるのかもわからないわけですね。それでここではですね、この7章の次のページに非常に大事な言葉、有名な言葉が言われていますよね。37節で、そういうことで、このユダヤ人の祭りの時に言われたこの有名な言葉ありますので、どんな状況、どんな祭りなのかということも知るためにですね、ちょっと見ておく必要があるかと思います。普段は自分で、通読したりする場合にはまずこんなことは調べない、適当な参考書がなければわからないわけなので、ですね、旧約聖書のレビ記の23のところですね、ちょうど200ページです。レビ記の23章の、34節というところですね。200ページにありますね、上の段、真ん中頃に。第7の月の15日から主のために7日間のカリオ祭が始まる。これは7日間あるというわけですね。で、第7の月っていうのは、この春頃が起点になっておりますね。今の太陽暦とはずれてるわけです。で、ちょうど今頃の季節なんですね。今頃の季節がこの第7の月になるわけです。月に名前がなかったわけですね。今まあ日本でも1月、2月、3月、4月順番についていますが、英語だったらジャヌアリー、フェブラリーとですね、順番に名前がついているわけですね。これは古いローマ時代からの名前を受け継いでいるのが多いですが、で、そういう意味でですね、ちょうど今頃9月から10月にかけての月があるわけです。それがまあこの第7の月です。でその時に7日間で、これはどういうものかということは、下のところにちょうど書いてありますね。42節のところ41節でもいいですが、41節毎年7日間これを主の祭りとして祝う、記念するということですが、第7の月にこの祭りを祝うことは、いよいよにわたって守るべき不変、変わることない永久の定めだと。あなたたちは7日間の間仮の家に住まなければならないと。でこれは私がイスラエルの人々をエジプトの国から導いたとき、彼らを仮テントに住ましたことを、いよいよ人々が知るためなのだと。まあ、こういうふうにですね、このカリオの祭りっていうのは、その名の通り、この日本語の訳の通りですね、仮のテントで住んだと。永久的にずっと固定した家、建物ではなかったわけですね。でそれでここにあるように、いよいよに永久に守れるというふうに旧約聖書では言われている、そういうものだったわけです。でこれもですね、どんな意味があるかって、ここでこういう説明の仕方をしているので、イスラエルの人々をエジプトから導き出した時に、ずっと長い間、まあ、これ40年ということですね。本来まっすぐ地中海道に行ったら何も妨げなければ数週間で十分着くようなところを40年もかかっていったという、
まあ、神様は非常に通り道曲がり道のようなことをされるんですね。どうして神様がですね、数週間待ったら十分ゆっくり行けるところを40年間も置かれたのかっていうですね、とても不思議な感じがしますけども、そういうふうに私たちから見てですね、近道っていうようなことをどうもなさらないですよね。なかなかですね、思ったと我々一番近道と思うわけです。これがこういうふうになったら良いのとか、あの人がすぐにキリストを信じたら良いのとかですね、あの悪い人がすぐに滅んだらいいのとか、あの人よそ行ったらいいのとか、そういう非常に簡単な道をですね、すぐに考えるんですね。でも神様はいろいろなですね、なかなかそういうふうに合わない人を除けないし、病気も治してくれないと。さっとこう病気でも治ったらどんなに早くですね、元気になって、勉強でも仕事もできるだろうかと思ったりしても、なかなか治らないとか、そういうそっと回り道のようなことをされるという、まあ、そういうことも比喩的に表しているところですね。40年間もで、そこで借りように住めた。その時にこれを忘れたらいけないのだと言うんですね。あの借りように住んだということはですね、安定した生活ではないということ、安定した生活でないということは、神によって直接的にマナももらったと。そして、水もない状態、そういう非常に不便な生活をこれ象徴しているわけなんですね。だから安全になってですね、豊かな乳と蜜が流れる国に行ってですね、豊かな食べ物ができてもですね、決してそういうかつての非常にこの苦しかった時を忘れないと、まあ、そういう目的があるわけですよね。導き出した時に、その神様によって直接いつも導かれていた、それを忘れないためにも、この借りよの意味通りのことをずっと続けるとですね、昔テントで住んだから、なんか面白い遊び半分にするとかと全然違うわけですね。まあ、雪が降ったから鎌倉ということで雪の穴を作ってですね、面白いなと住むとか、そういうふうなことと全く違うわけです。こういうふうに、このユダヤ人のこの、まあ、訳することはないか、この祭りとかに訳するんですよね。まあ、日本では何でも死んだ人にご飯を供えることを祭りするとか言ったりですね、この祭るっていうのはいろんなそういうふうに、目に見えないとか怖いものとか神秘なもの、みんな何でもこういうものは差し出したり、たたらないようにものを差し出していることを祭るっていうわけですね。でそれをする大きな行事を祭りといたします。でどうもそういうふうな日本語のこうイメージが染み込んでいるところなんですが、要するにこれはですね、ユダヤの場合はそういう日本的なお祭り騒いだりですね、そういうことじゃなくて記念ということなんですね。いつもこの記念をする、神様が非常に困難な生活状況の中を導いてくださったと、それを記念するためなんだっていうわけです。こういうふうに、最大のお祭り水越しもそうですね。水越しもそれをずっと上で記念をすると、子羊の血によって、災い裁きが水越されたということを決して忘れない、それを記念し続けると、まあ、そういうことなんですね。ですから、まあ、この定義のことはちょっと知った上でですね、そのこのユダヤ人のですね、ずっと行われたその祭りの機会にたくさんの人々が集まるわけですね。だからその時に、このことをですね、イエス様が重要なことを教えを話されたということなわけですね。はい、でも、まあ、それはまあ後の方ですが、今日のところはですね、7章の1節のところをちょっと見たらですね、イエスがガリラを巡っておられた、ユダヤ人は殺そうと狙っていたという、そういう状態であったということがわかります。どうしてユダヤ人はイエスをですね、なんか殺そうやいうふうなことは、なんかとてつもないようなことをですね、どうしてこんなことを考えたんだろうかと思いますが、このことはですね、今日のところにもありますね。この27節と21節、21節に、人々はですね、お前は悪霊に取り憑かれとんだと、誰がお前を殺そうというのかとか言ったりした時に、イエスはですね、私が一つの技を行ったから あなた方みんな驚いていると。一つの技を行ったから非常に怒り出した。これは何かということですが、それはですね、五章にあったわけですね。五章のとこからずっと続いているわけです。そういうこともなかなか分かりにくいことですね。五章、ベトサダの池で、ここでその後ユダヤ人の祭りがあったのでどうこうと行かれたとありますね。ベトサダの池、ここでまあ38年も病気の人がいたと、そしてまあ癒されたと、起き上げなさいと、そしたらすぐに癒されたとありますが、その次のページ見たらですね、 9節、その人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したけど、その日は安息日だったと。で、これが非常に大きな問題になったわけです。安息日にですね、38年間も病気であった人を癒したということ、ここでですね、この実説、ユダヤ人は病気を癒していただいた人に今日は安息だと、だから床を担いでいく、これは運ぶという運搬する仕事になるということでですね、ベッドを担いでいただいたらいけないと。けれども癒してくださった方は担いで歩けと言われたんだと。不相気な問答になってですね、そしてその結果どうなったかというと、18節です。この5章の18節を見たら、このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったと。イエスが自分を父と呼んで、神と同じ、神を自分の父と呼んで神と等しいものされたとありますね。この前から何度も言っていることですが、神様が私の父だと言っただけで神と同じだと。これはユダヤ人、旧約聖書を見たら分かりますようにですね、神様ことお父様、父だなんていう言い方全くなかったわけなんです。今でこそ主の祈りも天にいます我らの父よ、父なる神様っていうのが当たり前になってるけど、だからモーセもダビデも預言者たちもですね、みんなですね、神様のことは我が父よなんて言わないわけです。どこにも言ったわけです。そういうふうに父っていうこと、父と子っていうことはつながり、不可分の密接、だから神の子って言ったらそれだけでも神と同じにした。ここでも父と呼んでもですね、父と子、同じだって言うんですね。子は全部父のものを持ってるという意味で、今の日本語の使い方では全くこういうことはないですよね。その当時はそうだったわけです。神様のことを父と言っただけで神と同じ、そして安息日を破ったんだと、まあ、こういうふうにですね、そこに至る経緯っていうものがあったわけです。非常にだんだんとですね、険悪な雰囲気になっていってると。ですので、まあ、ちょっとやっと元のところに、実質以降のところに戻りますよね。で、そういうことがあったから、イエスもですね、人目を避けて隠れるようにして、わざわざですね、目立たないようにして行かれたんですね。殺そうとする人たちがあちこちでおるという。で、人々もイエスのことをいろいろと言っていた。良いという人もあれば、惑わしているという人もいたし、けど、ユダヤ人たちが殺そうとまでしている、最大の悪人のように言っていたものだから、イエスを褒めたりですね、良いとかいうふうなことは言えなかったと。で、まあ、そういう状況の中で、でそこでイエスはですね、行くときは密かに行ったけれども、ここですね、祭りも半ばになったときに神殿の境内に行って押し始めた。これも公然と押し始められたわけですね。神様からの時が来たということでですね、そして公然と押し始めた。そしたらイエスのことに非常に驚いたのは、学問をしていない、これは専門の学校のようなところに行ってですね、パウロも専門の人によって、学んだわけですよね。ほとんどの人はこのもちろん聖書を持ってないし、字も読めない人が非常に多いわけですが、だから旧約聖書をきちんとですね、読む まあ、一旦非常に分厚い本ですから、その意味を知るため当然専門のそういうところに行かなければならない。そういう意味でこういった学問をしなければいけないんだけど、その学問をしてもないのに、不思議なほど非常にこの旧約聖書を知ってるということ で、そうしたらイエスがどうして知ってるのかと言ったら、これは神がですね、には直接教えると。これ17節にあるように神から出たものだなんですね。そしてそのことが、神から出た教えがこのように分かるというのは、御心を行おうとするからだということと結びついていくんですね。御心を行おうと、イエスが教えてる、語っている言葉っていうのは、人間が考えて言ってるので教えてるのではなくって、神から直接聞ける。でそのことは御心を行おうとするほどよくわかる。で言い換えたら、神から聞けるっていうのが分からないというのは、御心を行おうとしないから分からないということになって、その御心を行おうっていうことは、これはまあ本当は誰でもがまあまあ分かる。例えば真実とか愛とかいうものを少しでも行おうとしたら、いかにそれが難しいか、いかに自分がそれを持っていないかも分かる。分かるけど、これ本当に人間としては高いあり方、最高のあり方だと分かる。そういうふうに行おうとすればですね、ますますこのイエスが言っていることは、これは本当に神から来ていると分かるというんですね。そう言っても構わないと、そういうふうに思い込んでいる人はですね、いつまでたっても分からない。そういうふうにこの本当にイエスのことが神から来ていると、神の人だということが分かるということは、学問とは別ですね。それを教えを行おうとしていくと一層分かるんだと、まあ、そういうふうに分かるか分からないかはですね、そのことを実際にやっていこうと、それと深くに結びついているっていうんですね。まあ、そこがまあ非常に、このことはですね、実は自然科学とも似てるところがあるんですね。自然科学の場合でもですね、これは真理かどうかは実験をしなければいけないわけですね。実験をする、実際にそれをしてみると、その通り、考えたこと、そしたらはっきりしていくと、そういうことを結びついているわけですね。科学の場合、自然科学の場合でも真理が分かる、体得するかどうか、深くするかどうか、やっぱりそれを同じようにやってみるということなんです。まあ、そういうことでですね、はっきり分かるということは、これは、まあ、例えばですね、この虹やもの、どんなものからできたんだろうかなとかいうこともですね、雲も水の粒だと、雲があってもどうして虹できてるんだと、雲にもできるんだろうか、雲に虹ができたらもっともっとたくさん虹ってあちらこちらたくさんできるはずなんですね。であれはですね、雲ある程度小さかったらできない、ある程度大きくないと見ることができないわけです。小さすぎたら表面とか内部で反射ばっかりして、この反射の方が強くて白くなってしまうんですね。でそういうこともですね、例えばすごく簡単に言ったら、ホースで水粒さっと出すんですね。そしたら虹はさっとできる、こんな大きな水粒でできるんだと。実際にやってみたらですね、雲が小さくなりすぎたらもうできないんだと。そういうふうに簡単なことでもなんとなく実際にこうやってみたら分かるというところがあるわけですね。ある程度水粒だから雨が降ってないといけないんです。雲も水粒なんだけど、あまり小さいからそういう屈折した光がいっぱい散乱して白くなってくるんですね。で、まあ、そういうふうに何でもそうで実際にやってみると。だから イエスの教えも敵対する人を愛するやることやってみようとしない人なかなかわからないです。まだとわからないというんですね。そういういろいろなことをですね、まず神の国を求めていくと、自分の考えでなく、それをやっぱりまずしていこうとする人ほどイエスのことが神から来ているのがわかるというわけです。まず人間の感情気持ちということを大事にしていけば分かったってなかなか深いところは分からない、そういうことでですね、この17節の言葉は実際に行おうとしていくほど分かるんだというそういうことを言ったんですね。行っていくほど、真理かどうか分かると。これはですね、どうしてかということですが、行おうとすればですね、難しい力がいると。そこでですね、本当の核までそれでも行おうとしたら、力を求めるわけです。神様に力を求める、あるいは聖なる霊を求めると、本当に行おうとすればですね、隣人を愛しようということでですね、敵対する人を少しでも祈ろうとか愛しようとかいう気持ちは、あくまで強かったら、できなければ求めていく。だから神様をくださると。で、一層ですね、神様を求めたら与えられる。これ本当だと分かってくる。だから真剣にですね、神の国をまず求めたり、他の人が批判しても、やっぱり神様が求めているんだと、まっすぐ行こうとしたら、また不思議な助けがある。これで、求めようさらば与えられるんですよ。これ本当だと分かる。神から来てるんだ。そういうふうにですね、求めよさらば与えられるという教えもですね、本当にやっていこうとしたら、真剣にすればするほど、神様からのお示し、助けがあって分かるということなんですね。そういうことを、こういうに、神から出たのか、人間的な神からの教えなのか、ますます深く霊的に分かるんだと。そういう側面確かにあるわけですね。困難の、江戸時代ような時は本当に命がけになる。家族の弱いことまるで考えられないことですね。自分がキリストになって家族みんな同じように罰せられる、その大変な運命になる。それでもまず神の国を求めるんだから、キリストを信仰してませんということになればですね、これも非常にこの真剣にですね、神を求めるんですよね。それを耐えていけるということで、よっぽど神からの力に、言葉に教えが与えられた。だから本当に学問も何もしてないけれども、そういった本当に従ってきなさい、そうすれば力が与えられるということはですね、神から来ているというのは、命がけでして分かっていったという人がたくさんおったんです。そういうふうにこのそれぞれの人がそれぞれの状態であるんですけど、何らかのことはですね、いつも行うことができるということですね。隣人を愛しなさいという愛ということは、良くなるようにと祈りであれば、それは誰でもいつでもできるようになっていると。で、そこの祈りだけじゃなく、できること、時間とかエネルギーと費用と何かあったらそこに書きようかということは、これまた誰でもできる。そういうふうにそれぞれの人ができるので、何か行おうとするということができるというわけですね。そういう側面をここで特に書いてあります。それからもう一つですね、ここで言ってるところは、人間の真実っていうのはどういうところにあるのかっていうことですが、真実な人、これは嘘がない人だと、これはもうなんとなく分かった気がしますが、ここではですね、18節を見て分かりますように、 真実でない人は自分の栄光を求める、真実な人は神様の栄光を求めるということなんですね。それを一番徹底したのがイエス様だったわけです。イエス様はご自分を使わしになった神の栄光を求める。これは死の祈りでもですね、まず神の国と神の義を求めるということはありますが、皆が崇められるようにと祈られてあります。だからイエス様はそういう真実な人になるようにということを求められているんですが、こういうふうに、神の栄光を求めるところに本当の真実さがあると。これはもうこういう言い方はキリスト教だけするところですが、普通の場合でもなんとなく分かるはずですね。自分の栄光、自分の権力、自分を守る、自分の考えを擁護するために衝突がどっか不真実だですね。だけど神様の栄光、神様だけが称えられたらいいという気持ちでするという、そこは本当の人間としての究極的な真実なんだということです。だからイエス様のゲッセマネの場合もですね、自分の気持ち、自分の感情っていうものをですね、こう耐え難いような苦しいんだと、感情、人間としての弱さもあるから、それを抑えてですね、神の栄光を求めたということだったと思うんですね。私たちもイエス様のようなお方でもですね、非常にその神の栄光だけ求めるあのように苦しい戦いをされたことで、私たちもそういう戦いなければですね、どうしてもうっかり自分の栄光を求めていくということです。そして不真実になる、自分の栄光、自分というものを求める、自分がよく思われる、自分が楽をする、自分が褒められる、自分が安全だったという、まあ、そういうことですよね。その自分というのを置いて神様の栄光、神様が本当に喜ばれることを求めていく、そこに真実さがあるということを言っているわけですよね。そして、その不真実だっていうことでですね、次のところを見たら具体的なことが出ていますが、モーセは律法を与えたけどあなたたちは守っていないということです。それなのに安息日に癒したからといって非常に自分を殺そうとするということを言っています。でもこういうふうに、20節であるように人々もですね、一般のユダヤ人の指導者だけでなくて人々も、お前は悪霊に取り憑かれているとまで言うようになったというわけですね。そして、一つのことはさっき言ったですね、安息日に癒したということでみんな驚いていると。だけどモーセは割礼を命じてですね、そしてその割礼は安息日にもしていいということがこの20さんのところで言われていますよね。割礼を受けてもいいんだったら安息の全身を癒したからってどうしていかんのかと、表面だけで裁くのやめなさいと言うてですね、本当に神様の真実な栄光を求めるんじゃなくて、単に人間、自分がどれだけ守っているか、周りの人間の評判とか評価だけを考えてですね、そういうふうに非常に神様を見心でないことも固くなり守り続けると、そういうことをここでは具体的に当時の例として言っているわけですね。この当時の人がイエスのことは分からなかったのは、形式的に表面的に律法だけを守ろうとしてですね、本当に神様の御心を行おうとしていなかったということなんですね。それでこういうふうに非常にそれていってしまったと。こ 徒もあるのに、一番宗教的な民族のはずがですね、その神様から使わされた人を殺そうとしたり、悪霊に取り憑かれているとまで、全くこの違ったように間違った受け取り方をするということなんですね。ですから、いかにこの宗教的な儀式とかですね、表面を宗教的に守っていても非常に遠く離れていくかっていうのは、こういうところもよくわかるということです。ですから、いかにこの御心を行おうとするっていうことがですね、宗教的な表面のことと違うかっていうことがよくわかるわけですね。このところで、その御心を行おうとするということのためにですね、御心を一番教えてくれるもの、これが聖なる霊だということですよね。で、それで、ですね、この14章の26ですよね。ヨハネの14章の26のところで、しかし弁護者とここで訳されていますが、聖霊があなた方に全ての真理に関わるという意味ですが、ことを教えて思い起こさせると。聖霊が全ての大事なことを教えるからこそ、これが御心だっていうのが分かると、ね、そういうふうにユダヤ人たちは儀式に熱心であったと。祖先からの言い伝えに熱心であったけど、聖なる霊を受けていなかったから、まるで神様の御心が分からなかったからですね、イエスを殺そうとしたところまで。ヨハネ福音書は特にこの聖なる霊、聖霊を受けることを強調しているし、ユダヤ人が殺そうとしたということも繰り返し強調されているんですね。そういう結びつきがあるわけです。他のどの3つの福音書よりもそうです。ユダヤ人がって言ったですね、単に立法学者パリサイだけでなくて、ユダヤ人全体、ユダヤ人という方で言って、それは立法に熱心であっても聖霊を受けようとしなかった。それで本当に大切なことを教えてもらえなかった、分からなかったというんですね、はい。まあ、そういうことで、それで、聖なる霊に導かれつつ、御心が分かり、そして御心を行おうとして、ますます分かってくると、これは本当に神から来たんだと、まあ、そういう意味でですね、この仮押さえの時に非常な憎しみ、群衆たちの大きなですね攻撃、そのただ中でイエスがですね、その真理を語ったと。その頂点が、まあ、初めに言った37節にからになっていたわけです。でこれがですね、今言ったようにこの聖なる霊を受けていないから、いくら熱心であっても宗教的であっても、どうしても壁が越えられないと。でこの祭りの最大盛大に行われる日の終わりの時に大声で言ったと。これはもう非常に強調された言い方ですね。これ以上ないぐらい。イエスのところへ行って、本当のこの水、聖なる霊を受けない限りはどうしても越えられない壁があると、そういうことがここで言われているということですね。今日は、まあ、そちらのつながりがあるということですね。それでは一応そこまでにしておきます。